ったでしょ、ダメだったでしょ。
だから目の前に女の子いたからすごい緊張していっぱい飲んだらナンパできるかなと思って飲んじゃったんだよ。
なるほどな。ああ、メバ
カリ
メバ
カリ
メバ
カリ
メバ
カリ
メバ
カリ
メバ
カリ聞き出す
な。ネパールチとウチナンチのラジオ始まりビンド。
ネパールの沖縄町コレディオするわよ。
メバカリの
木曜オリジナルアワーわしれてるやし。
みんなからしたらさ、今のは何なのって思わせたけど。
そうですよ、だから。
ちょっと中途半端だったな。
もっとやろうよ、そういうのは。ナマステ、ネパールから来ましたラムちゃんです。
タイガースファンです、よろしくお願いします。
タイガースファン何がタイガースファンですか。トラのファンですか。
おー、そうです、
もうよろしくお願いします。今日からもうトラのファンで、トラの帽子もかぶってますけども。
そうそうそう、
これ意味があるんですか、この帽子の。
そうそう、阪神タイガースの帽子。
あのこれ野球のあれですよね。
そうそうそう。
ああすごい、いつもあのズンさんが野球が始まったらずっとネタも練習しないでずっと野球見てるんですよ。どんな大切なものがあっても野球が始まったらもうしないんですよ。大変ですよ、私はもう練習は3時間ぐらいいるんですけど、ズンさんはそれ30分でできるんですけど、一応だけど野球始まったらもう全然進まないんですよ。
攻撃まで見て、はい、で裏の守備の時は OK やろうっていう感じかな。
まあまあまあ、それですよね。だから始まると最後に終わるタイミングは絶対にズンさんがもう始まったらもう止められないです。はい、私も、まあ、最近野球にちょっと興味を持ってみようかなと思ってますので、少しずつ、はい、キリケットのイメージして野球見てます。
全然違うけどな。
まあ一応違うんですけど、まあ、打つだけは打つんですよね。
あ、そうだね。
キリケットもボール打つし、あの野球もボール打つから、とにかく打ったところ楽しく見ようと思って
見てます。献血もだよね。献血も打つよね。
献血弱い、それと全然違うやつ。打つけど、それも打ってから取るけど、これは打ったらもう打ったで、はい、もうすごい楽しく、みんな日本人はね野球好きですからね。
はい、いっくんさんこんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。松田さん、なんだこの入り方は。あのちょっとあのもうダサいけど言うか。
まあまあ、そうですよね。
喧嘩してる封じしてからちょっと入ろうぜって話言われた場合、
そうですよ。何言われるか私も分からなくて、もう適当に喋りました。
だから普段喧嘩したことないから、
もうないですよ、ね、
ラムちゃん何を言う、どんな喧嘩したことないからどんな感じでラムちゃんに言えばいいのかなって
。ですよね。私もあの日本人と喧嘩したことないです。
で誰ともないんだ。
コンビともないし、まああの喧嘩するならもう、私はもう何でもやめますので。
だから喧嘩してからなんか異様な空気感を出して、
はい、
目ばっかり、そうそうそう、目ばっかりでニコニコしながらやろうと。
どこに止めてどこから入るのか意味が、
じゃなくて、はい、ラムちゃんが喧嘩できなかったわけよ。だから俺がなんかラムこんなったらダメだよとかなんか言ってるときに、いやいやいやいや何言ってるわ、封じしてから来るのかなと思ったら、ラムちゃんはずっと、
いやその時の話みたいに、あの話しごわしようかなと思って、
ごわって言うね、無理やり
話しごわに入ったんですけど、やっぱり喧嘩にならなかったですね。
あ、そうだよ。
まあまあ次はちょっとあの、はい、そういう風で喧嘩しますので。喧嘩しないんですよ、日本人喧嘩しないんですよね。なんか
しない、
今まで日本人と日本人喧嘩してるところ見たことないです。
なかなかしないんじゃない。
でも一回だけ、
うん、
ああこれ話していいのかな。
何、
最初にですよ、日本語学校の時、だいたい1年ぐらいに私ホットモトでバイトしてたんですよ。
あ、はいはい。
でその時あの飲み会、何の飲み会だったかな、新年会か忘年会かなんか送別会かそういうのをだって、でそこに飲みに行ったんですよ、
はい、
でその時私20歳もう20歳ぐらいだったんですね。
あ、
で、まあ、そこで2人喧嘩してたんですよ、部長とあのそこの授業員が。
は
あ
は
あ
は
あ、話でなんとかなんとかなんとかとか喧嘩してたんですよ。
何、
話あの、まあ、手は出さなかったんですけど、やっぱり強い話に、あの、
はいはい、
あれになって喧嘩になって、 私そこで泣きましたよ。
え、なんでよ。
そう、なんでだからなんでかなって今あれするんですけども、うん、その時はもう私はずっと泣いてて、
え、
いや私はこう日本人が喧嘩するって全然思わなかったし、もうこんなして喧嘩するんだったら嫌ですねって泣きましたよ。その泣き泣いてるあれで喧嘩止まったんですけど、
ごめんごめんごめん
って、そうそうそうそうそう、
ごめん、そういうつもりじゃない、ごめんって。
そうですよ、だから、
ああなるほど、しラムちゃん審判だったんだよね。
そうですよ
ね、レフェリー、はい、レフェリー側でいたんだけど急に泣いてしまったんだ。
いや、レフェリー、うん、それが意味が分かんないんです。
レフェリー、審判、
審判、
うん、
それも分かんないよまあ一応飲み会に行ったっていうことですけども、
なんでなんでよ、寂しかったの。
まあ、私そういうイメージなかったんですよ。まずは日本人が喧嘩しないイメージ、うんうんうん、でずっと仲良くして仕事してるのに、うん、なんで急に喧嘩するのって、うん、
で泣いてなんて言ったの。
はい、
あちゃあちゃるやプラスタード、
なんで名前だけ言うわ。その時はちょっとでも日本語分かってたわや。私はもう泣いてから、うん、日本人がこんな喧嘩すると全然思わなかった、ってこんなに喧嘩するんですねとかいろいろ言ってから、はいはい、日本人に対してのイメージが、まあ、ここで変わったよっていうことを伝えたかったので。
なるほど、優しいな、ラムちゃんな、うん、
そこで泣きましたね、
うん、いや
ラムな、で2人もごめんねごめんねって言ってから、
本当にな純粋なんだよな、ラムちゃん。
まあそんな純粋かな。
何年前かだよね、ラムちゃんと組んでない時に俺が O-1 グランプリの予選を受けて、
はい、
で、まあライブで良かったネタみたいな感じで、これで行こうやすさっていうネタで1回戦落ちして、俺がもうデージも、はあ、なんで、ありえんマジで落ちてるアッサーみたいな、
あ
1回戦落ちて、はい、っていうかもうずっとなんかこの落ち込んでる時があって、
あ
で、はい、ラムはしんとすけのしゅりのすけと、ね、代表と一緒にコンビを組んで、
はい、
まあ、O-1 グランプリ用で組んでそれで予選受けに行って、
はい、
でラムちゃんたちはまあ通ってる。
そうですよね、うん、1回戦は起きます
、ね、そう
あその時そうですよね。
で俺がもう本当に落ち込んでから、
ああ
、なんていうのともうずっともう言っててで、それを聞いた、まあ、ラムちゃんがもう俺たち受かってるけどもう純さんと交代してもいいっすよ俺たち受かったけどもう純さんがこんなだったら純さんが受かって俺たち落ちた方が良かったですよって
言ったかもしれないですよね。
言ってた。で、あの時も泣きそうになって言ってた。で、俺も、あ、ごめんごめんごめんごめん。ラムごめん。そういうつもりじゃない。ごめんごめん。みたいな。
いや、なってなかったわや。
なってた。
いや、なったかな全然、まあ、そういう、思い出してないんですけど。一応、まあ、そうですね。私は、みんな一緒に、もう帰りたいみたいな、うん、気持ちの人なんですけどもね。で、ジュンさんが、もともとは、こんなして、方言も喋るし、いろいろできて、なんで落ちてとるんだろうっていう、不安、なんか、疑問があったんですよ。なんであんなに、ライブで受かってたネタやったのに、落ちた
違うそういうことじゃなくて、俺がもう本当になんか言ってるのを見てラムは本当に悲しくなってたんだよ。
あ、まあまあまあ、
悲しくなって、うん、もう俺たち頑張ってから一回戦受かったけど、しゅりのすけと一緒に受かったけど、
はい、
でもそれだったらもうじゅんさんが落ち込むんだったら俺たち落ちててもよかった、逆にじゅんさんが受かってた方がよかったって自分のことよりも俺のことをこう考えてくれてたわけ。
あ、まあまあまあ、そういう気持ちはあったんですけどね。
そうそうそうそう。
はい、うん、まあまあまあまあ、その時はもう、まあ、大会の意味もあんまり分からなかったし、一応ですね、まあ、最初の頃だったので、
そうそうそう、
その不安もあったし、
最初の頃
か。で、私的にはもう潤さんが、まあ、潤と好きの方が、うん、仲良く知ってたコンビですからね、まずは。ジュンとスケも、シンとスケもそうなんですけども、シンさんがいないとき一緒にやったんですけど、スリさんとも
ラムちゃんが仲良くしてたのがジュン選手とシンとスケだったからって
でしょうね、まあ、最初からそうだったんじゃないですか。オーディション前から、まあ、ジュンとスケライブに出たりどっかにイベントに一緒に連れても行ったりとかもスリさんが知ってたから、でそのあれ見たら、まあ、私よりはジュンさんが儲かった方がいいってことを考えてたかもしれないんだけど俺も儲かりたいんですよね、そこで。あ、みんなで一緒に3人でやった方が良かったかもしれないですよね。そしたら
で、しゅりのすけが急に言い出したんだけど、はい、ジュンとすけ ケウィズラムプラサドみたいにでベンビーさんも入れて、はい、ジュントスケンビーラムプラサドで
いこう。いや長さよや長よやそんな名前が
電撃ネットワークみたいな感じでみんなで
なんかありましたね一時期やろうってしたらもうコロナ出てきたんですけども一応あのまあ、あのどうなるんだろうって言って私もジュンさんに最初の頃話したことあるかもしれないですね、うん、あの車の中でジュンとしけ、まあ、ジュンさんとシンとしけいるからジュンとしけで、うん、私が入れたらジュンとしけラムプラシャドになるんじゃないですかって言って4
人って
そう
ど4人
どんなあれになるの
かスマップか
そうですよね意味が分かんないよや
だからこのまあ、この最初会った時にラムちゃんと、はい、まあ、あの時もラムちゃん自体はこのコンビとかピンとかっていう意味が分からんくて
全然分からなかったですよ私マジでもう日本のお笑いマジで分からなかったし日本にもお笑いあるってことはマジで分からなかったんですよ
分からなかった
みんな静かに仕事してるしこんな人笑わないですよ日本人っていうのはありましたね
そう、
まあ、死に笑う
それで、こっちにオリジンに入ってきて、はい、でちょっとしてからまあ事務所にね一人、まあ、舞台に立つ前に辞めた子がいるんだけどあその子がラムちゃんに一緒にコンビ組もうって言ってでラムちゃんもうん分かったって言ってからそうそうそうそうであのあの子とコンビ組みますみたいなこと言ってラムちゃんと考えたのラムって言っていやもう別にコンビ組むんだったらもうコンビ組みましょうって言ってくれてるから私は組みますみたいな
そうですよだから分からなかったんですよ私が
いや簡単にこんなコンビ組むわけラムちゃん
うんだからですよねその時はマジで分からなくてでスリシャンにあみんなに言われたんですよその時わコンビ組むのって、うん、コンビの意味も分からないからただやればいいの、ま、いいんじゃないと思ってたんですよ私
しかもね、ライブにデビューしてない子だったから
そうですねデビューも落ちてた
いそれでいいのみたいな
だから
でラムはもう全然そのコンビの意味が
分からなかったんですよ分からなかったから一緒に組もうぜになったから、うん、じゃあいいんですよじゃあやりやすいしって言ってから
で修理之助に言われたんだったっけコンビの意味分かるみたいな感じで
そうですよだから その時からコンビの意味が、うん、あの分かったし、うん、でお前は最初一人で頑張らないとってあのスリシャンに言われて、うんうん、まずは一人で頑張ってみてあとでいろいろ意味が分かるからその時でコンビ組んだりいろいろできたらその時でやった方がいいよって言われて、うん、その時から一人でやったんですけどやっぱりあれですね経験は積まないとその時コンビになっちゃったら今まで私事務所にいなかったはずです、ね、辞めちゃってたはずですよあの人とコンビ組んだら、まあ、失礼ですけどねあの方には失礼なんですけどもであのだいぶシュリシャンにも言われてシンさんにも言われてベンビシャンにも言われてケイザジシャンにも言われてでもあのズンさんにもお前意味わかるって
ずっといるんだよコンビって
そうそうそう
それずっといるんだよって聞いた時のラムちゃんはどんな気持ちだったの
いやずっといるえもうここやるだけじゃないですかずっとやるんですかって言われてずっとだよってやめられないんだよって言われていやもうでしたら今やめたいですって言ってからで私もそうだったけど向こうのまあまあ分かるあの日本人だったんですけどね
だからもう簡単に言えばもう彼女と一緒さ
そうですよね
だから告白してきたで、うん、OK です、
はい、
だからそうしたらこの OK なった場合な
そうですよだから
舞台に立つだけがこのカップルではないわけさな
そうです
よ、まあ、練習もしてたりとか、
まあ、全部ですよ全部
仕事もそうだし
そうですよ、
まあ、家族よりもコンビでいる時間が長いかもしれないしっていう、
まあ、一応仕事増えたらそうですよね
まあ俺たちはそうじゃないけど
じゃないですけど、うんうん、一応あのコンビでしたらそうですよねもともとそういうことも言われましたよ一応スリさんには、うんうん、ずっといてこういうことをあのやらないといけないとかも言われて、うん、でまあそういうことあって一人で頑張ってから、うん、まあ後であのまあ何年1年ぐらい経った後またコンビの話がスリさんと
あスリと
スリシャンとは、まあ、一応もともと借りたりしてたんじゃないですか。
あ、なるほど、
スリシャンと漫才やったりとかコントやったりとかいろいろやってたんですけど、うん、
はいはいはい、
あコンビってこういうことなんだっていうのはそこから分かったんですよ。
あ、なるほど。
1年経ってからなんですよ、
うんうんうん、
やりやすいですね人が借りてやってもいいよってあ、うん、そうですよだから、うん、お前がやりたかったらあのこれコンビ組んでやるよりは 誰かが借りてやった方がいいよって借りれるし、うん、でまあ、お願いしますって言ったら、まあ、
ライブでね、はい、ライブで
は、ね、ライブでも、はい、うん、まあ、やりたかったら声かけてやった方がいいでしょうって言われて、うん、
はい、
でその後まあ、国立
もう一回、もう一回。
ココリッチじゃなくて、何でしたっけ、コンビ。忘れた、3名の。岸本さんがいるコンビ。
ココリッチね。
ココリッチ。
はいはい。
で、3人にも声かけられて、コンビ組もうぜってになって、で、私はもうはっきり言いました、コンビは組まないですって言われました。
もう、結婚みたいなもんだから。
そうそうそうそう、結婚みたいな感じだから、コンビはもういいです。私、まずは一人で頑張りたいですって
。大丈夫です、もう、カリナちゃんがいるんで。
いやいや、その時いなかったわ。いなかったわ、その時は。その時は日本人。
まあでも、その、最初に告白された子。うん。一緒にコンビ組もうって言われた子がいるさ。
はい。
まあデビューはしなかったけど。
はい。
で、その子にコンビ組もうぜって言われて、もうどのくらいで、うんって言ったの？
あ、すぐうんですよ。そう。考えないでうんですよ。
じゃあ俺が、その子だとするよ。うん、
はい。
あ、ラムちゃん、コンビ組もう？
ああ、はい、ああ、組みましょう、2人でやるんですか、
はい、うんうん、
じゃあやりましょう、じゃあ、何日来ますとか、すぐネタ書き、すぐネタ書き始めたんですよ、
こんくらいの、
そうそうそう、ですぐコンビニのネタやろうって言ってから、相手が、
ああ、コンビだけに、
はい、コンビニのネタはコンビでやろうって言ってから、すぐ書き始めたところ、スリさんがスーッとエレベーターから入ってきて、出てきて、あ、ラムちゃん、何知ってるわって言ってから、2人でコンビ組みますってことなの。お前大丈夫か？
はい、もうちょっともう組んだんだよ。組んだんだよな。
それ一回。
もうその時はあ、分かりましたって言って、じゃあ台本書こうかって。もう組んだんだ。
書き始めたところ、スリシャンが入ってきて、お前コンビの意味も分からないのにお前やるなって言われて。
うん、
で、お前ラムに誘ったかって言われて相手に。
ああ、相手にラムちゃん誘ったのか、
ラムちゃん誰か分かるみたいな感じで、何もあれしてないのにお前コンビに誘うなって言われた、相手も言われたんですよ。
そうなんだ、うん、
その時私全然コンビの意味も分からなかったし、
ああ、そこで首里之助がこうなってから、
そうそうそう、二人、
まあまあ意味も分からなくて、もう今ダメだよって、は
い、うん、で意味が分かった後だったら、理解できた後だったらいいんだけど、うん、今全然理解ができてない外国人が入ってきてるから、ただいいからコンビ組もう J じゃないよって相手も言われて、うん、
なるほど、そして
私もまあ、うん、コンビの意味はお前分からないから、まず一人で頑張れって言われて、
あ、そして朱里之助がラムちゃんコンビ組もうって言ったんだ。
いや、なんでわや、
新都助と、
いや新都助やめて俺とコンビ組むか。組まないだろ。でその後、うんうん、私も持ったんですよ、
あ、はい、
一人でやった方が最初絶対経験になるからっていうことで、
はい、
いろいろ考えられるし、ネタも考えないといけないんじゃないですか。考えていろいろできるし、でその後コンビ組んでもいいんじゃないってことを、
なるほど、
はい、で思ってて、
でも台本はシンが書いてたんだよね。
なんでよや、俺が書いてたわ。
あ、そっか、
一応、
あ、大枠はラムちゃんが書いてくれた。
そうそうそう、最初は俺が書いて、うんうん、シンさんにチェックしてもらおう、最終受付みたいな感じで、
赤ペン先生で、
そうそうそうそう、で、うん、新さんが本当に最初からなんですよ、
うん、
最初のネタが私が考えてて、
うん、
でやって、その後のネタはことわざからは、
うん、
まあ、新さんが、うんうん、あ、こういうこういう考えていて、新さんこれネタです、あ、これは古すぎるなって言って、
あ、新でやっぱり新しくっていうことか、はい、新っていうことで、ね、
いや、新さんで新ネタ考えてみたいな感じで、、うん、でいろいろ新さん考えるのはすごくないですか。
すごいよ、
すごいですよね。私はもう
本当にずっとエロいこと考えてるさ。
なんでもや、そんなエロいこと考えてないわ。ネタはネタで考えてるわちゃんと、はい、まあ、一応
脚本とかもするからな、まあ、劇団大勢さんとか
でしょうね、クイズとかもすごいし、
まあ、まあ、本当にこの各才能すごいからな、
そうですよ、だから、うんうん、あと新さんがその時、まあ、時間もあったんですよ、一応
何を、
新さんが夜 の, 仕事だったので、
ああ、はいはい、
でお昼時間があって、うん、まあ、その時私の仕事は一応ホテルだったので、
はいはい、
審査に合わせるようにして、
うん、
でネタがやって、うん、あ、これダメだなとかダメ出しもらって、うん、またやって直しながらやったんですけどもね、審査がいなかったらネタはもうどうなってんのか分からないんですよ。
まあ多分お笑いポーポーみたいなやつなんじゃないかな。
いや、なるか、そんな。で一回はシャロガイおじさんに怒られたことあるから。
え、誰か、
シャロガイおじさんに、エモリさんに、
ラムちゃんが、
はい、
怒られたことあるんだ、
うん、一回あり、怒られたっていうか、最初の頃なんですけども、
うんうんうん、
一応オーディション前に3ヶ月ぐらい、うん、あのみんなの前にネタやって、
あそうだね、
はい、終わりするんじゃないですか。
まず芸人の舞台起承転結に立つ前に、
はい、
事務所で3ヶ月間のオーディションをして、はい、そこから、まあ全芸人がこのネタを見てから点数をつける。で、はい、この点数の平均点をクリアした時に、まあ、その翌月からライブが出れるっていう構造だよね。
そうですそうです。
うんうんうん、
その時まあ、私就職して就職しながら、
うん、
就職しないアルバイトだったかな。
何やってたかなラムちゃん。
学校もでした
よ。ラーメン屋だったんじゃ
ん。いや大黒ドラクは大黒ドラクっていらっしゃいますよ。ファインコアリンターゴやちゃんやってたわ。
何言ってるわ。
それ声かけですね。
うん、はい、
そういうところで江森さんがその時リーダーだったんですよ。
うんうんうん、
江森さんのリーダーの時、
はい、
でネタ見せに行ってなんかスポーツテーマだったかな、やってきてくださいってやったんですけど、うん、お前ネタに舐めるなって言われ
た。ああなるほど、ネタに舐めるな、
ネタに舐めるなとか、そういう芸に舐めるなって言われ
た。ああおお、そうなんだ、ネタを舐めるなよって。
そうそうそう、まあ、ちゃんとやれって言われたんですよ。
はあ、
なぜかというと時間がないのは分かってる、うん、俺たちも時間ないよ、
うん、
ちゃんとやらないとこっち来る意味がないよって言われて、
うん、
すごく気になったんですよマジで。その時はやばい、江森さんに言われたって言って、
うんうん、どうしよう、まだでも深夜には言われてないから大丈夫か。
いや そこまで頭入ってないですよ。まずは江森さんにリーダーに言われたから、うん、ちゃんとしないとと思ったんですよその時から。
なるほどな、江森さんに言われても怖いのな。
そう怖いですよ。
今度お森さんが来るのかな。
いや大森さん江森一緒だよ。
一緒だよね。
大森するな。
うん、
そうで、
うん、
その時から私がもう変わった。
ほう、
もうちゃんと時間使ってやらないとちょっとまだ言われるかもしれないって言われて、
は
あ
は
あ、その時たっぷり時間使っていろいろと聞いてこんなしてやった方がいいよ、
ストイックになって、
うん、
ネタを一生懸命考えたと。
考えて、はあ、でオーディションまでのネタは自分で考えてたんですよ、は
い、
オーディションまでのネタは自分で考えて、
うん、
オーディションの時何ネタやってたのかな、
まあ、新鮮だったからラムちゃんは、うん、まあ、とにかくこの最初は絶対にウケるっていう確信はあったわけ
ですよ、ね、
要はネパール人が舞台に立っているだけで面白いって。ただそれはもう最初だけだから
ですよね。だからですよ、うん、だから
そうそうそう、
だからもう、もうまあまあまあ何ヶ月ぐらいは続く、
まあ、2、3ヶ月だろうな多分。この起承転結を毎回来てくれてるお客さんから見たら、はい、このなんていうのかな、ちょっと慣れるんだよね。
そうですよね、
うん、
で慣れてくるので、
うん、
まあ、そういうのあったので、まあ、最初はもう G3 から G2 で G2 から G1 にすぐ上がったんですよね、
まあ、ライブでちょっと格上げになってい
く。そういうところもあったんですけど、
だからその時に俺はずっと言ってて、自分もうちの口を使うから一番最初はちょっとね、はい、珍しがられる。でその次からのネタ
って、そう言ってたんですよ。だから、うん、こんなして上がるのはダメダメダメって言われた。スリさんにもうみんなに言われたんですよ。
あ、そうなんだ。
こんなして上がりすぎ上がりすぎ上がりすぎって言われたんですよ。
ああ、なるほど。
ちゃんとね、もうあれで上がらないと上がりすぎだよ、
まあ、段階踏んで、このネタ作りからっていうの段階踏んでから徐々に上がっていった方がラムちゃんのためにもなるはずだしって。
そうです、みんなに言われて、うんうん、最初 G3 で入って、 G3 のタッパーで入って、 G2 で、うん、入れて、まあ、G2 のタップになって G2 やって、またその後は G1 にすぐ慣れてたので、
うんうんうん、
もうね G1 から1回落ちたらまた G1 には行けなかったんですけど、
だから1回落ちた時に、
はい、
俺ラムちゃんに言ったわけよ。もうなかなか行けないと思うよ、
多分行
った、
そうですよね、
俺行った
わけ
よ。1回 G1 行ったさ、
はい、
G1 に行ったっていうこの気持ちは絶対大事だわけよ。
そうですよね、
絶対この一人で G1 に行ったぜって。ただ浮かれてしまいすぎてもこの自分の自信になればいいんだけど、
はい、
やっぱりプレッシャーになっていったりとかするさね。
そうですよね、うん、
だからなかなか慣れきれないはずよってわざと言ってはいた。
う
ん、
そうですね、
だから俺たちもこの最近ではいい感じでは来てて、起承転結でもトップバッターじゃない、トリ
そうですね
を任せてもらってみたいな感じになっていて、
はい、
やっぱりその G1 の中でも5位、4位、3位とかってそこの位置にいるよりは一番大取りの方が相当プレッシャーになるから。
そうですよね、だから
そこを下がらないように下がらないようにっていうプレッシャーがあって、なちょっと、
まあ、ありますありますあります、ちゃんと
向上心にもまあつながりはするんだけど、
そうですよ、
一人ってなったらやっぱりちょっと不安も出てくる
はずだし。そうですよ、だから二人と一人は全然違うし、今はもう全然、あ、まあまあ、今もあの私には時間かかりますよ、もちろん、あのもう分からない日本語出てくるとそれあの覚えるのは時間かかるし、そのタイミングでその言葉出るか出ないか、うん、もうまあまあまあそれは
も
う分かってるし、
まあ、でもラムちゃんはもうずっと一人でね、ピンでずっと頑張ってるさ。
いやいや頑張ってるか、今コンビニになってるわ、コンビニになってるからこんなしてラジオやって一緒にネタやってまあ営業とかは一人一人の方が多いかもしれないですね、
うん、そうだね、ラムちゃんもこの自分が入った営業なんか俺には言わないし。
いや言うよ、うん、言うよ、もうもちろんコンビではネタとかのそういう、うん、あのまあ、テレビとかそういうのあったらもう2人でやってますけどね、
うん、円楽さん、ラムも1回ネパールに帰ったら3ヶ月ぐらい帰ってこないやしって。
いや帰ってくるわ、
ラムちゃんなかなか帰ってこないから。
いや帰ってくるわ、1ヶ月ぐらいも、うん、あの住まないのに。
あ、
なんか子供を見てますね、
うん、子供さんが意味わかるかな、
はい、こんにちは
ごめんね歯が大きいだけだよ
名バーが出てますよ、名バーが、はい、枯れた病ね、
3歳ぐらいだはずな。え、ケンさん、
はい、
はい、あ、純選手 YouTube のチャンネル登録してます、今日も見てました、食べ物系配信、沖縄ネタ配信好きです、 ありがとうございます、いろいろ見てくれてるんだ。あ、見られてるってなんか恥ずかしいな。
いや恥ずかしいな、見られてほしいんだろうな。だから YouTube チャンネル作ってるんでしょ。
セアロガイおじさんに怒られた人、怒られたんとちゃうんか。セアロガイ、マチャさん、お、あ、俺怒られたことあるかな、エモヤンに。
あります、
まあ、最初の頃あったような、うん、
でも
あの怒りづらかったかもしれん、
怒ったっていうか自分のために言ったし、うん、あの私シェアロガイオさん大好きなんですよ。
そうそう、俺も大好き、
いろいろあのあれがなんかサポートしてくれるから本当に、うん、まあ江森さんが一回私にあの一緒に、バイアスローンやろうぜってに話してたんですけど、やらなかったんですけどね。
あ、なるほどな。エモヤンがラムちゃんにバイアスロン一緒にやってみるってわざと言って、それで
いいですって言ったんです
けど、シュリノスケがポッと通ってきてから、はい、あんたラムちゃんのことちゃんと分かってるってからエモヤンを怒ったんでしょ。
いや怒ったは怒るか怒るか、シャロガイおじさんだったら任せるわシュリさんも安心してから、あーあエモリさん、はい、どうぞどうぞどうぞぜひぜひって言うんですよそれはないでしょ。
土曜日は初大阪のアンツバさん、あ、こんにちは。
こんにちは。
あ、初なの？
は？
あ、初めて大阪に行く、だライブがあるさ。
ああ、はいはいはい。
そうそうそう。で、シュリノスケはまあ、昨日ぐらいから、まあ、出発していて。
あ、そうなんですか？
そうそうそう。で、他の芸人さんたちはまあ明日とかなのかな？出発が。
私もジュンさんが行かないから私裏方として、あ
の裏方
裏なんて言うんですか、
裏方として
連れて行ってくださいと言ったんですけど、うん、じゃあラムちゃん何できるって言われて、うんうん、あ、私何でもできますよって言ったんですよ。じゃあ、
チューバーだな、
あの音声、
うん、あ、音響ね、
あ、音響お願いしていいって、はい、じゃあ教えてくれたら全然ですって、どこでも流せばいいんですよねって、ボタン押せばいいんですよねって言ったんですけど、いやお前できないわって、押せばいいんじゃないよ、いやお前ダメみたいな話。
まあでもラムちゃんはそういうものは多分できないはずだけど、もう確実に華やかすことはできるよね、その、雰囲気をもうなんていうの、盛り上げることは。
ああ、もちろんもちろん。
で、裏方として要は舞台に立たなくても、
はい、
その芸人のメンバーなんかとかね、おー、セロゲイセロゲイしながら、
いや、するか先輩にそらする人いない
でしょ。アニゾウさん、はい、こんばんは。あれ、ジュンがいる。いや、いるよ。や
だから前
週、先週もいるよ。
先週もいないよ先週いないよ。ヤシさんが来てくれたんですけどジュンさんのこと大嫌いと言ってます
沖縄大好きさん、こんばんウェイ、こんばんウェイ、
こんばんウェイ
あ、うちーさん毎度、あー、うちーさんもね、まあ、大阪に行くということで、多分、みんなから逃げるためにうちーさんは沖縄に来るのかな。
いや、なんでもやちゃんと見てから楽しんでくるわ、
うん、ラムちゃん喋りすぎだよ。
いや、喋りすぎ。
CM
いやいやいや、あ、 CM、 そうですね、 CM ですね、はい、
CM 行ってからちょっとなんかまた話しようかな、
はい、そうですね、
どうしようかな、
どうしようかなじゃないでしょそれはそうですよ
はい、はい、一旦 CM、 やびん、逃げさびら、どうぞ
どうぞ。
はいさーい、M 松川です。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口 Now with M 松川。今日のウチナー口はこれ。あらいあらい、人を呼んでいるわけではありません。誰かがすごいことを成し遂げた時に言ってあげる称賛の言葉です。この間那覇市内の高校の近くを歩いている時のことです。ゴミ箱に向かって数メートル離れたところからバスケットボールのシュートの構えをして空き缶をうまく投げ入れた高校生がわっしゃあらいと友達から称賛の声を浴びていました。え、どこがすごいかって、いやー、あれってね結構難しいんですよ。一度やってみてください。さあ練習です。シュートの練習じゃないですよ。あらい。あらい。わっしゃ。あらい。あらいさんという名前の人、これ聞くとびっくりするでしょうね。
5月13日は JTA で行くオリジンお笑いライブ in 大阪。大阪にオリジン芸人が出張します。ライブ会場は道頓堀。打ち上げでたこ焼き。翌日は大阪城観光。一緒に大阪を楽しみましょう。詳しくはオリジンコーポレーションホームページにて。
ライブ来ねえとケツの穴見るぞ。
奥歯見るぞ。
いや見るだけかや。ケツの穴に手突っ込んで奥歯カタカタ言わせ。何で終わるのビビってんの。
はい、水曜オリジンアワーです。
なんでよや、お急でしょ。はい、ネイバー仮のラムちゃんです。
はい、純選手ヤイビン、
よろしくお願いします。
はい、ウッチーさんはこの日は沖縄にいる。あ、そうなの。でラムちゃん大阪に来るのって言ってるけど、
いやそうですね、まあ裏方としてもできないしネタはできるんです
けど、泊まりんから今回はフェリーで。
いや、ボイリで行くか、そんな。
アンツバさん、大阪寒いみたいで洋服選びに困ってます。あ、洋服買うんだ。
まあ、大阪寒い？
寒いの？
5 月なんですけども、寒いですかね。まあ、分からないんですけども。
大和は寒いはずよ。
大阪どんなですかね、うん。まだ雪降ってるんじゃないですか。
あ、もしかしたら可能性あるんね。
でも降ってないはずですよ。
敵対のこと言わんわけな。
そうですよ、そうです
よ。分からんもんや。
だから、うん、もう、ちょっと寒いかもしれないですね。夜朝とか寒いかもしれないですよね。もうそろそろ。
ただね、はい、そんなレインコートとかっていうわけでもないはずだし。
そうですよね。普通に暖かい服買ったらいいんじゃないですか。うん、もう
赤ふんどしね。
赤ふんどし。
あ、グレタマさんだ。こんばんは、ラム選手。いや、ごっちゃ混ぜ。
いつから？いつから私ラム選手になってるんですか。一応これでもいいんですけど、ジュン選手、ラム選手も。あ、
いいね。
まあ、いけそうでは
あるんですけど。でも、ラム選手だった場合、この選手の意味としては、やっぱり、この内名口が達者とか、はい、そういうところだよな。でも、ラム選手でもいいんだけど。
いけそうですね。最初からこれ考えればよかったですね。コンビになれるとは思わなかったから、はい。
いや、コンビならない状態でラム選手だったり、どこを目指してるばっていう。
じゃあ、ズン選手、じゃあ、なんでズンさんが、まあ、今更なんですけど、うん、はい、なんで先週打ち付けたんですか。
まあ、先週。
あ、先週、まあ、
今週、来週みたいな。
いやいやいや、純選手。
選手はもともとあれさ、川光先生とか、先生とかいるさ。
はい、
で、中澤先輩とか、わかる、はい、ハンサムさんのご意見。
一応、はい、わかります。
で、いるさ、選手先輩とかいるんだけど、はい、やっぱりその芸人やるのが遅かったから、俺。25歳、26歳の時ぐらい。だったからスタートは遅い方だっけ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。
で、今だいぶ遅いですね。
今10年11年目とかそんくらいなんで、まだ。
え、そうなんですか。そうそうそう。ず 4年目と思って
た。なんでなんでや、14年。
みんなにず 14年目ですって言ってるんですけど、みんなに。
あらんどや。
そう
なんですね。新藤助と俺は同期で一緒だから。
ま、そうなんですね。
で、言ったとしても新藤助はもともとこの、ま、芸事っていうか、ま、芸人としては、
はい、
うん、その、うん、芸歴ではあるんだけど、芸人になる前から又下三兄弟って言ってから、はい、O-1 グランプリにも決勝も出てるわけ。3名で組んでて、
あ、そう
で、お笑い自体をこう漫才作ったりとかっていうのは高校時代からずっとやってるはず。
あ、
で、俺はもともと老人ホーム回ってたりとか、はい、まあ、芸人やる前はおじおばとかとっても好きだから、
あ、
飛び込みしてからこっちでなんかやったりとか、
はい、
まあ、ネタっていうのは全然わからんよ。
あ、
ただ人を笑わすのが好きだったから。
なるほど。
まあ、いろんなステージとか結婚式の、余興とかそういうのを一人でやったりとかしてたわけよ。
あ、そうなんですね。
そんなに知らない人 とかでも余興が困ってるとかだったら、
でも、ね、ネタの意味は分かってたんですよね。
いや、ネタ
もちろん
ネタ俺だから、まあ、何回か言ってるけど、
あ、はい、
漫才もコントも知らんかったから。
あ、そうなんですか。
そうそう、全く知らない。
俺と一緒やし。
だから一緒だ。だから、だから、結婚式の、余興っていうのは分かる。余興は
余興、
何かを作ってやるってい
う。ああ、はいはいはいはいはい、
そうそう、その時にうちなぐち紙芝居とかあるさ。
はいはいはいはい。
俺が一人でやってた、ね、
そうなんですか。
それは芸人する前から作ってたやつ。
なるほど。
そうそうそう。でそのネタを芸人して、はい、でまあ何ヶ月かしてとか、
はい、
でやったりとかして、そうそう、で芸ね、エモリがそれちょっとびっくりしてたんだけど。
あ、そうなんす、ね、
最初はコントとかで一応やってたわけさ、起承転結の時に、
はい、
で一番最初にやったのが、まあ、なんか変な漫談かコントなのかわからない。
あ、そうなんですか、デビューの時ですか。
そうそう、やって、
はい、
でいろんな人なんかのネタを見て、
はい、
で次にやったのがローラースケート履いてからの光源氏、
あ、
光源氏か、うん、日賀賢治か、
日賀賢治
光源氏の真似してからフリップネタ方言講座っていうのをやって。
ああ、方言講座あれですか。
そうそうそう、
なんかあれつけてから、
そうそうそう、チャラチャラ。
はいはいはいはいはい。
でこの時は2ヶ月目。
あ、そうなんすね。であれだいぶ後かなと思ってたんですけども、
3ヶ月目ってなんか変な角男っていうコントをやって、
はい、
デジ覚えてる。4ヶ月目で新しい競技っていう変なコントをやって、で5ヶ月目で、未だに戦争だと思ってる人みたいなのをやって、で6ヶ月のトカゲ男みたいな。
もういいよもういいよ、もういいよ、
デージ覚えてるんだ。
あ、すごいですね。
もう絶対1位になりたい、1位になりたいってずっと思ってた。
なるほどな。何ヶ月目で1位になったんですか。
5ヶ月とかだった。
ああ、5ヶ月。私の方が上がりすぎですね、やっぱり。
そうだよ、うん、
まあ、
4… だでも1位になってないだろ、 G1 の1位だよ。
ああ、 G1 の1位。
そうそう、
ああなるほど。
あの時は G1 ではないけど、レギュラー争い組っていう2つの、
でもいろいろ YouTube とかにも載ってってい
うのは、あれはだから最初の頃、はい、だからこの後にまあ、ちょっとつ、うん、どんなコントがいいかなと思う。紙芝居って OK ですかって聞いたわけ、エモ
ヤ
に。
あ、はい、
そしたら、あ、紙芝居ってこのスクリーンに出してやるのって言って、あ、やりたいですって言って、
はい、
あ、じゃあ P 店っていうのがあるから、それでまあダウンロードして、
はい、
だったら OK ですよって言われたわけ、
で
その時に持って行って、え、こんなのがあるのみたいな、これ作ったのみたいな。
あ、なるほど。
そうで、その時に、あ、もうデビューする前に、
はい、
作ってから書いたネタですって言ってから、って言って、あ、じゃあこれどんな反応するか楽しみだねってなって、紙芝居が。
みんなあれでしょうね、知らなかったんですよね。
そうそう、でまあ、表に出すのも初めてだと思ってるわけさ。でも俺は結婚式で舞台に立ってやったことあるから、
あ、はいはい、
受けますよみたいなことを言って
、ずんさんがね、絶対それ前からやってるから受けるっていうことは思ってるから、
そうそうそう
そう、みんなはどうなるのかなっていうあれですよね。
まあまあ興味も
あった
んです。でそれでまあやって、一番最初の頃はね、
はい、
だからまあ何もわからない状態っていうことではなくて、どうなのかな、まあ、慣れてるのは人前に立つこと。
ああ、じゃあ人前に立つこと最初から慣れてたんですね。
起承転結の、ライブ、
はい、まあ、
天物館に行って、でそのステージの上に立ってから、なんか想像する
さ、結婚式みたいな感じで見たんですよね、多分。
いや、
お笑いライブじゃなくて結婚式に来たみたいな感じでやったんじゃないですか、
うん、なんていうのかな、まあ、こっちでやるんだよってエモヤンとかに言われて、そう、まあ、最初リーダーさん、エモヤンが、
はい、
でこっちでネタをやるんだよみたいな。
それをまあ、やる前に見に行ったんですか、ネタとかライブの日、
うんうん、
行かなかったんですか。一回もう天部市に行くのはデビューの日に行ったんですか、天部市に。
ああ、それは
私は何回か見に行ったんですよ、天部市に、
う
ん、
行ってない。
私もステージに立ちたいっていう気持ちそこから出て、
あ、
その後毎日頑張って。
なるほど、
はい、
だからそういうのがラムちゃんは絶対他の芸人も絶対あるはずなんだ、
はい、
なんだよね。それがないとやっぱりね。
そうです
ね、うん、ただ俺はもう本当に多分ちょっと人と特殊だったはず、違ってたかもしれない
、はいはい、
物足りないと思ったわけよ。
なるほど。
緊張するんじゃないって言われたんだけど全然しないと思ってて、逆に。
あ、なるほど。
たくさんいる方が ワクワクするしみたいな、この例えば前頭エイサーとかあるさ、
はいはいはい、ありますね、
前頭エイサーで、一番目立ちたいみたいな、
あ
そのエイサーでじゃないよ、
エイサー、あ
じゃなくて一人で勝ち足、この何万人いるさ、
はいはいはい、
何万人の中で一番このグラウンドの、センターに行って、はい、勝ち足を一番最初に踊りたい、
なるほどな、
っていうのを10代の時からずっとやってきてたから、
あだからこういうのもありますよね、うん、なんか人の前に立ってやるの、私もそうだったんですよ一応私も、うん、まあ中学校も小学校もそうですけど高校とか人の前に立つのは好きだったんですよ、うんうん、でなんか学校のイベントとかあるんじゃないですか、
はいはい、
そういうイベントに、うん、あのちょっとあのあれいやなんていうあの MC やったりとか
MC
はい、うんうん、なんかあのまあそこでパフォーマンスしたりとかはやってたんですよでまあその後、まあここまで来るとは思わなかったんですけど、芸人までなれるとも思わなかったんですけど、
うん、だからラムも、この、ネパールの学生さんたちの前で、はい、漫才をやるって言ってから、その時首里之助と二人で一緒に行ってからやったでしょ。
なんでよや、誰がスリの式がその時あの
あネパールにいるの。ごめんごめんごめん、ネパールの話じゃなくて、はい、こっちで沖縄に来てから、
はい、
でラムちゃんがこう生徒さん集めてからなんかコントをやるってからやったことあったでしょ。
ああ、あの学園祭の時、
学園祭か、
あ学園祭の時、あのはい、スリさんとやりましたよ。
やったでしょ。で、はい、デージュ受けたって言ってたさ。
もうあれはもうスリさんが今までの1位って言ってましたね、うん、みんなネパールのあれ出したらもうもうなんか足叩いて笑ってましたよ
だからその時その前か、はい、ラムちゃんがもうとってもなんかこうみんなの前に立つの好きなんだなって俺が感じたのは、
はい、
動画撮ってたわけよ、
はい、
その生徒さんたちと一緒にいるところで一人でコントをするみたい な、
はい、
なんか MC をしててマイクをパフォーマンスみたいな感じをしてて、その動画をや、はい、あの俺に見せてきよったわけ。
あ
覚えてる、
はい、はいはいはいはい、うん、学校のイベントで私がこういうやりますよってネタコントみたいな話自分で作って他の人にも出てもらってそうそうそう、あーやりました。
生徒さんにもこのコントを教えて
叩
き込んで、
はいは
い、なそういうコント私ネパール人とみんなでやりましたよって言ってから、
あ
ラム本当にこんなの好きなんだなと思ってよ。
そうですよ、そういうやるのは好きだったんですよ。
あれ起承転結出たばっかりなのかな、デビューする前か出たばっかりかじゃないかな。
あ多分、まあうん、あれなんですよ、それやるのは、うん、あの12月に私があの、うんまあ、スリさんにあのあれ言われたのは9月の16日15日とかですかね、
ああああ
9月の末ぐらいなんですよ。で、はいはい、その時私ちょうど携帯なくして、うん、その後会わなかったんですよ。で、うん、スリさんも、まあ、他の人にも声かけたけど来なかったので、うん、これもあのラムもあのネパール人なので来ないと思ってたんですけどね、
うんうん、
で私その後携帯買って10月末ぐらいにはあのスリさん入りますって言ってから、
はいはい、
で事務所にいたんですよ、
うんうん、
で11月から始まったのかな多分、
うんうん、
11月からじゃ あの来月から入りますって言ってから、うんうん、でその時学生だったんです、専門学生、
うん、
でちょうど12月ぐらいには12月か1月ぐらいには学園祭があったんですよ、
はいはいはい、
でその時もう芸人になる夢もあって、うん、でみんなにこういうことやりますよっていうことも見せたかったんですよね、みんなと
み
んなの
前
に。
なるほ
どな、はいはい、で俺が作るから任せておいてって言ってから、もう2、3名あとあの集めて友達にでみんなもう大丈夫よ俺に任せてって言ってから、でみんな緊張してたんですよ。
なるほど、
いや絶対やるから大丈夫よって言ってから、うん、そこでパフォーマンスやったんですよ12月に、うん、でその後12月にやって、うん、まあ、まあそうですね、あのそれはあんまりだったんですけどね、一応みんな緊張しすぎて、
あ
でやるのはやりましたね。
あでも
3分ぐらいのあれは、
うん、とってもなんか喜んでから見せてた、は
い、それはもう本当に私ができましたっていう気持ちだったんですよ
でもこれを分かる、この気持ちとっても分かるし、
ああのやっぱり思い出した、
好きなんだよな、こう 人と一緒にこの人を笑わすことが、
そうそう、好きなんですよ。
芸人ってもうみんなそうだと思うけどさ、
はい、
うん、で自分が受けたいとかじゃなくてみんなが笑ってるのを見て楽しいんだよ。
そうです、そうですよ、
だからそうなんだよな、はい、俺もずっとその気持ちは絶対忘れんこうやさって思ってた。
そうですよ、だから、うん、まあ、それ気持ちで事務所にいたらみんな笑ってるし、
なあの光景ってすごいよね。
やばいですよ、私あの国歌歌ってもみんな笑ってるし、もうやばいですよ。
なんでみんなこんなに 笑ってるのってもう本当に気持ちよくなったような。
そうですよ、
こういう場所があるんだみたいな。
だからガウチャーギータネパーリーってもうわーって笑ってるし事務所に。
でだけど、はい、ヤモリだけは起こしたんだよね。
いやそれは3ヶ月目なそれはあのやったらもう1週間に1回ネタやらないといけなかったんですよねその時は、うん、気に違ったんですよその時は事務所。
うん、はい、グレタマさんも来てますね。ラムちゃんは何歳で芸人になったのってアンツバさんが。
あ、何歳っていう、まあまあ、うん、24歳ですかね私も。
あ、そのぐらいだよな、
はい、うん、私日本語学校入って、うん、その専門学校の2年生頃に、うん、あの芸人2019年からやってるんですけどね、うんうん、で今だと4年ぐらいですね。だからあの24ぐらいになりましたね本当に。
うん、あのつばさんが、オールマヤを何年目でやり始めたの。あ、オールマヤっていうのドラえもんの、まあ、これが紙芝居だとしたら、第1号アンパンマンの紙芝居をやる前に結婚式の余興バージョンみたいな感じで、ドラえもんの紙芝居やった奥さん、オールマヤって。
なんかドラえもんの結構、うん、あのあれもですよね。
これはでも芸人する前だから21とか。
あ、そうなんですか。じゃあ芸人する前に全部紙芝居とかそういうの作ってたってことですよね。
作ってたから、あ、それも披露したことがあったから。そうそうそう、
やりやすい。で
その芸人した時に、はい、まあ、何ヶ月間かやって、まあ、気象転結もいい感じになってきた時に、ちょうどノーブレーキのブーブーの結婚式があって、でその時に、まあ、余興誰か やるやらないってなった時に、はいはいはい、俺一人でやるってことになった時、俺も超若手さ、
はいはいはいはい、はい、
で俺一人ってなって。
ああ、じゃあですよね、もう事務所にいろいろあるからやるのかなと思うんですよね。
事務所の芸人が普通みんなでやるさ。
そうそうそうそうそう、
だけど俺の一人の枠があって。
やばいですね。
で そこでもうみんながもう爆笑してくれて、そう、超
結婚式で。
そうそう、
それ
が、まあ、これもともと作ってたネタではあって、
あ、
で、それからまたアンパンマンとかこんなのとかは、まあ、ある程度行った時だな、うんうん、
そうですよね。あれあの、まあ、YouTube とかで見たんですけども超面白くて、
うん、
まあ、うちな口は分からないんですけどもね、
うん、グレタマさん、大掛かりなコント減った、道具とセットで金かかるから。あ、まあ、道具を作る以上お金かかるっていうのも、まあ、あるかもしれんけど、そういうお金がかかるから道具が減ったっていうわけでもないかもしれん。
そうでしょうね。でも最初、うん、まあ、道具の話、私も最初結構わかります、なんかスリシャンに、まあ、
分かる分かる、
これ変な話ですけどね、うん、芸人っていうのはお金あるっていう、まあ、あれがイメージで私事務所に入ったんですけどね
いや、あるでしょみんな、
まあ、一応あるんですけどね、うん、もう仕事があったらもちろんお金はありますけれども、うん、最初は私がいろいろ備品が買いすぎて、
うんうん、
いや、もうちょっとあれ、あのなんかフリップの上等なフリップ。
俺もだから、俺ラムちゃんに言ってない、もしかしたらそれは言ってないか、ラムちゃんに
言ってると思いますよ。
俺フリップのこのね、あれに関しては、はい、もう上等厚紙とか、あの、はい、もう高くても絶対に、いいみたいな感じで、はい、高い方がいいみたいな感じだったわけ。
私もそうだったんですよ。
でラムちゃんがこのフリップネタやるときは字を大きくするためのこのマジックとかも新高いさ、あれ。
はいはいはい、高いですよね。
1本5、600円ぐらいする。
そうです、そうです。
あれを何個も使うわけ。フリップやってる人かは分かるんだけど、
はい、
1本では効かないさ。
そう、効かないですね。
だからもう何本も買ってからの字書いて、
はい、
でまた大きく見せるためにこの大きい外押しっていうのは1枚100何十円とかするさ、
ね、はい、そうですね。
そう、はい、だから俺ももう毎回、デビューした頃っていうのはもう何かが必要だからこのタイツを買ってとかっていう、はい、もう5000円以上は絶対使ってたわけよ。
ああ、はい、
そうそうそう。
で私も最初ね、うん、2,30 円は使ったかな
だけど、まあ2人、まあ、最近は別に
ですよね、
気
にならないし。
あ、いや、道具作るかっつったら作るしっていう感じで、ただ道具ないコントを目指してるっていうわけではないからな。
そうですよ。だから自分たちはもう先月と先々月はもう結構道具使ってましたからね、
うんうん、
もう保安検査場と、
だからそんなにお金かからなかった
わけ。自動販売機もそうです。
自動販売機自体は5000円ぐらいか。
5000円ぐらいですよね
先月の、
はい、
でも5000円でも2500円ずつ折半してからな。
そうですよ。だからあれなんていうあの私も、うん、あのフリップのネタやったんですけど、最初
フリップが金かかるかもしれない、もしかしたら。あの普通の画用紙じゃなくて、100均のじゃなくて。
だから100均のじゃなくて、他のもう贈答の買ってから持って行ってから事務所にあのもう作って、うんうん、あのもう間違ってまたもうそれあのあれしてから作ってたんですよ、うん、その時シュリシャンが入ってきてから、あ、贈答の買ってるやしってお前これじゃなくて普通のフリップの方が100円で10枚買うフリップの方がいいよって言われたんですよ。
そもそもラムちゃんはあの安いフリップがないと思ってたんだ。
いや、あることは知らんかった。ないというか、もう贈答の買わないとちょっといけないのかなって。
だから多分俺が言ったかもしれ
ない。ないとも、そうですよね。
けど俺が悪いかもしれんけど、その場合は、まあ、これネタが完成した時に贈答のをまた書き直した方がいいです。
まあ、その時何も分からなかったから、これがフリップ、これ以上の大きい差がないと思ってたし、もうフリップもあることも知らなかったんですよね。だからいろいろ誰かがフリップやって、あ、このフリップもあるんだって、はい、これ100円で買えるよとか言われて、うんうんうん、それ買って、その後これに書いてもいいよとか、うん、で、もう最初は文字も汚かったんですよ、私。うん、
だから文字汚い分、太く見せるために、
はい、あれですよね。
そう、まあ、インクは結構使ったりとかするけど、手間もかかるけど、
かかります
ね、やっぱりその、まあまあ、もちろん雑に書いて面白いフリップゲームももちろんあるわけ、
はい、そうですよね。
ただ見せるっていうのはこのなんていうのか、フリップゲーで大事なものはこの字をいかに綺麗に見せるかっていうか、雑だとしても太く書いて一生懸命 やるっていう。
そうですね。
そうそこを抜いてしまったらちょっとフリップゲーは違うなとかってなるか。
そうですよ。だから、うん、まあ、遠いから見えるようにした方がいいよとか言われて、うん、で最初も書いてもなんかもう、まあ、漢字も合わなかったりとかそういうのあったので、何回かが新さんに書いてもらったりとか
して、何回も破って切って、
そうですよ。だからもったいないですよ。
だけど
だからそれを新さんに書いてもらってやったりとかも知ってたんですけども、うんうん、まあその後なんていう、作ってから、うんうん、A4 で作ってパソコンとかのも習ったんですけどね。
抹茶さん、
はい、
自販機はどうなったの？あ、ま、普通にそうだね、
そう、事務所にありますよ。
いや、国際通りに置いてから普通にジュース売ってます。
なんで売ってるか、そんなあれでジュース売れるか。
あれ事務所に一応置いてるんだけど、
そうです、
この保育園とかに持っていこうかなっていう考えもある。
え、なんでですか？
うん、あ、先生が使って楽しいはずだし。
いや、まあまあまあ、そうですけどね。
円楽さん、おい、クイズ、
はい、
ラム、クイズ。
あ、そうですね、クイズ。
クイズ今日あった？
今日はなしでお願いします、はい、今日はまあ
なしの日もある。
はい、
なしの日もある。
なしの日、本当はね、今日はもう、うん、ギリギリで考えたんですけども、一応時間にもなってるから、
はいはい、
今日なしの日も、うん、今日なしにしようかなとさっきから思ってて、うん、はい、急にクイズ出なかったので今日はクイズなしで、エベレストの高さは8848メートルです。
まあそれでいいんだった
ら、まあ、来週は。そうですよ、持ってきますので、ぜひよろしくお願いしますよ、う
ん、同じフリップ芸って何回くらいやります？あ、まあこれはもう俺はもうなんていうのかな、営業とかって言ったら、
はい、
まあ、その営業に合わせてからの持ちネタのフリップとかはやるんだけど、
あ、私も
だから、はい、何回このネタで何回書いたかなっていうのはあります。ただ、まんま同じっていうことではないんだけど、やっぱりその外に行ったら、まあ、コントはできないよね、一人だったら。
そうですよね、
ちょっとできるかもしれんけど難しいよね。
この前私も、まあ、まあ、フリップのネタ、これお祭り沖縄リハでも、あれ那覇ハーリーで、
うんうんうん、
もうめちゃくちゃ大変だったんですよ。
だから、まあ、やっぱり一人でやるんだったらその方がいいかもしれない。うん、まあ、漫談があれば漫談なんだけど、
そうですよね、
ちょっとコントはね、このライブの雰囲気とはまた違うから、
そうですよね、
ちょっと難しいところもあるよね。
あ、だからですよね、フリップのネタの方がいいんですけども、うん、外だと風が強いんですよ、
う
ん、
あ、そういうのもあるよね、
やばいですね、もう、うん、でもそれ飛ばしながらやったんですけどね、
はい、そこちょっとなんか また難しいね、
そうですよ、う
ん、グレタマさん、グレタマクイズ桑田佳祐をバンドに誘ったグループは、うん、リンケンバンド。
はい。
はいじゃねえ、お前。
それ正解。
お、知らんな。
知らないですよね。クイズ、皆さんもクイズ出してください、もう本当に。私もいろいろこと知りたいんですけどもね。
あ、うちさんも。
今後は、はい。
あ、 1問目ドリフターズ。おい、本当？本当なのかな、もしかしたら本当かもしれない。純のアンパンマン号のゆたしくが好きやな細かいところ見てるね。
そうですよ、ありがとうございます。
まあ、そういうところ、はい、まあ狙いなんだけどね。
そうですよね。
ラムちゃん意味分かってないやつだけど。
そうですよ。
まあそういう感じで、今月も、気象転結あります。でまた、大阪で、はい、しんとすけなんかケイジャーさん、
そうですね、みんな、ね、私は行かないんです
けどね、やるということなので、チケットはまだあるかも。
そうですね、あると思います、うん、はい。
でまた沖縄チャンネルの方もよろしくお願い
します
。
よろしくお願いします。あとネパッポンチャンネルのもよろしくお願いします。
あ、そうだな、
はい、ネパッポンもやってますので、
はい、急にやりだしたチャンネルね。
そうです、そうです。
2問目関口博士何をよ
何これ、もう時間ですので、はい、もう締めましょう
はい、最後まで、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、来週はまあ、クイズがあるかどうか。
あ、あります。来週はもうぜひぜひ持ってきます
楽しみにしてるしね。
はい、OK です。
はい、と安心、お相手はすっとことっこいそばショート、
すっとことっこいのブッキーでした
ごめんごめん、純選手
ラムちゃんでした。
ペリペデビル、
ボディビル、
唇、
バイバーイ。